皆さんおはようございます。3月も後半に入りまして、一気にこう春めいてきました。今日もなんか暖かな春らしい朝を迎えることができて、本当に嬉しく思います。この朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の主なる神様、尊いお名前を賛美いたします。長い冬もいよいよ終わり、春を迎える季節となりました。この朝もあなたを礼拝するためにここに集められましたこと、一週間の始めをあなたを礼拝することから始めることのできる幸いを感謝いたします。どうぞこのひととき、あなたの御言葉を私たちの心にお語りかけください。あなたの御言葉をいただいて、今週もそれぞれのところでイエス様を見上げながら歩むことができますように。また今日ここに集えない方々もいらっしゃいます。特に体調を崩されておられる方々、どうか共にいてくださって、励ましを与え、平安を与えてくださいますように。これからのひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も先週に続きまして、ペテロの手紙第一の一章から開かせていただきました。ずっとこのところ今学んでいるんですけれども、先々週から一章の後半のところに、こう入りました。どんなことがここで語られていたかと言いますと、天と地を作られた神様を信じて、イエス・キリストを信じる信仰によって、クリスチャンとされた者たち、私たちはこの罪から救われた者として、じゃあ今度はどう生きるべきか、クリスチャンとしてどう生きるべきなのか、ふさわしい生き方があるということをですね、このところでペテロは教えています。いくつかのことがこの後こう進めとして記されているんですけれども、先々週は一つ目のこととして、聖なるものとされなさい、清い生き方を求めなさいということをですね、で学びました。先週は二つ目のこととして、17節から21節のところから、神を恐れかしこむ生活、神を恐れかしこんで生活しなさいということをこう学んだわけですね。神を恐れかしこむというのは、恐怖に震えて縮こまるんじゃなくて、恐れるべき方を畏敬の念を持って恐れ敬うということでしたよね。それは具体的には神様を第一として生きることなのだということを確認することができました。今日はその3回目となります。22節から25節のところから開きましたけれども、今日のテーマは互いに愛し合うですね。互いに愛し合うということについてですね、ご一緒に学んでまいりたいと思います。早速22節のところをですね、もう一度お読みしたいと思います。22節、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。互いに心から熱く愛し合いなさい、そういう勧めがこのところにこうあるわけですよね。これまでの、1回目2回目の、教えといいますか、勧めは神様との関係における勧めでした。清い生き方を求める、それから神を恐れ敬う、神様との関係、強いて言えば縦の関係ですよね。神様との関係においてどう生きるべきかということを言っていたんですけれども、今度は横の関係と言えると思いますよね。横の関係、横の関係ということは人との関わりです。人間関係ですね。人間関係についてのこう勧めがなされている、特に教会内でのこう人間関係、こう大きいのかなと思うんですけどもね。で、この勧め、互いに心から熱く愛し合いなさい、この勧め、皆さんどのように受け止められますかね。互いに、心から熱く愛し合いなさい、 愛し合いなさいという言葉、これ聖書を読んでいくとよく出てきます。特に福音書、イエス様の教えにはよくこう出てくるんですけどもね、旧約にもあなたの隣人をあなた自身のように愛せよっていうことがね、こうそれはイエス様も引用された言葉としてある。私たちは頭ではよくわかっていると思います。互いに愛さなければいけないんだな、お互いを大切にしなければならないんだな、本当に頭ではわかると思うんですけども、でも実際の生活においてどうでしょうかね。実際の生活、普段の人間関係、まあ家庭内において、職場において、学校において、近所付き合いにおいて、どうでしょうね。互いに愛し合っているって言えるでしょうか。正直なところ、なかなか難しいことだなぁとこう思いますね。どうしてもあの人のことが受け入れられない、どうしても好きになれないということもあるかもしれませんし、一生懸命努力して、いや、あの人のことを許そう、許さなければならないとね、こう一生懸命頑張ってもですね、心が納得しないということもあるでしょう。ひょっとしたら人を愛する、愛し続けていくということは、私たちにとって最も難しいことの一つなのかもしれません。一生涯かけてのチャレンジなのかもしれませんね。神様からお互いに愛し合いなさいということですね。それが、夫婦の間であったとしても、親子の間であったとしても、また信仰の兄弟姉妹の間ででもですね、そう言えると思います。それでも神様は私たちに、互いに愛し合いなさい、しかも心から熱くってね、これ心から熱くって注釈書いてあって、清い心から愛し合いなさいってこう命じているんですよね。どうでしょうか、ね、でこのことはですね、あなたが努力して愛しなさいと言っているのではないと私はこう思います。あなたが頑張って、一生懸命頑張って、我慢して努力して、互いに愛し合いなさいって言ってるのではちょっと違うのかな。で、もし努力して人を愛するとしたら、きっとそれには破綻が来ると言いますかね、不可能なのかなって私は思います。自分の力だけで人をいくら愛そうとしても、それは限界がある、無理なのかな、こう思うんです。それでは、じゃあどうしてペテロはこのようにというか、聖書全体はね、進めているんでしょうか。神様は私たちに到底できないような無理難題、互いに愛しなさいということを押し付けているんでしょうか。どうでしょう。で、私はこんなふうに思いました。あなたはすでに人を愛することができるようにされているのだ。自分の力で努力しなくても、あなたはすでに人を愛することができるようにされているのだ。だから愛し合いなさい。そんな風に言ってるんじゃないかと、私はこう思ったんですね。イエス様を心にお迎えして、神様につながった時に、もう私たちはすでにそうされている。人を愛することができるようにされているんだということなんです。それは自分の努力で愛そうとすることとはまた違ったことだとこう思うんですね。それではどうして、ね、どうして私たちは人を愛することができるようにされていると言えるのでしょう、ね、その根拠がその次のところにこう示されていると思います。その根拠ですね。で、23節のところをお読みします。23節、あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。このところ、ここにですね、種のことが書いて、ありますよね。種のことが、まあ、書いてある。まあ、春が巡ってきてね、今度は種をまく季節がこうやってきたわけですけどもね。で、このところで言ってます。あなた方は朽ちることのない 種から新しく生まれたのだ。その種というのは変わることのない神の言葉なのです。まあ、そういうことを言っています。このことが私たちが互いに愛し合うことの根拠となっているということです。実はですね、私今回この箇所をこう何度も読み返していたんですけれども、最初なかなか納得できませんでした。納得することができなかったんです。ね、牧師なのにね。聖書の言葉が納得できない。ね。で、何が納得できなかったかと言いますと、この22節と23節の関係といいますか、そのつながりの部分なんですよね。もちろんそれぞれに言っていることはわかります。わかるんですけれども、互いに愛し合うというその命令と、その根拠として、私たちが神の言葉によって新しく生まれたってこう述べられていることの関係、つながりがよく理解できなかったんですよね。というか、まあ納得できなかった。ね。私たちは神の言葉によって新しい命に生きるものとされた。だから私たちは互いに愛し合うことが求められているんだ。まあ、そのように言っているように思われるんですね。もちろんわからないでもない。ストーンと納得できる方もいると、もちろん思います。でも、私の中ではなかなかそれが消化できなかったんですよね。で、これは、クリスチャンとなった者への努力義務、ね、努力義務としてね、そうしなければならないって言っていることなんだろうか。そうだとしたら自分の力で人を愛さなければならないとしたら、それはとても難しいことではないかってね、そんなふうにこう考えたんですね。そして、何度か、この箇所をずっと思い巡らしているうちに気づかされたことがありました。で、そのヒントとなった言葉が種なんです。種という言葉なんですよね。とここにですね、こう綺麗なプランターのお花がありますよね。で、本当に綺麗です。で、これ先週認定こども園子羊の卒園式がありまして、本当は二つ右と左に飾ってあったの。縁の方に持って行かれまして、縁のものなんでね。で、今日の、礼拝のために、ちょっと一つお借りできませんかって言って、持ってきた、お花なんです。で、ちなみに、卒園式とっても素晴らしかった。で、毎年本当に感動なんですけども、今年も子供たちの成長の姿を見て、本当にこう感動の覚える、温かな、素敵な、卒園式でした。で、この、花なんですけれども、例えば、まあ、カーネーション、ね、カーネーションがありますけれども、このカーネーションは、元は一粒の種でした。元は一粒の種。どんなにちっちゃいんでしょうかね。私、カーネーションの種って見たことがないような気がするんですけども。で、種がまかれて、そして、芽を出して、成長して、やがてこの綺麗な花を咲かせたわけですよね。で、もちろんこれは切り花ですから、ポッと持ってきてね、ここに飾ってあるわけですけども、いきなりこう綺麗な花が出来上がったわけではないんです。小さな小さな種から始まって、手をかけて、成長のプロセスを経て、ようやくこの見事な綺麗な花を咲かせることができた。そういうことなんですよね。私たちも、そのようなものだと言っているようにこう思います。どんな種から生まれたんでしょうか。それは信仰という種ですね。私たちは信仰という種から生まれて、成長して、そしてやがて実を結ぶ。どんな実か。それは信仰の実を結ぶということなんですね。で、その信仰の実の一つとして、人を愛するということに表される。そういうことを、まあ言っているのではないでしょうか。まあそういうことにちょっと気づかされたんですよね。ちょっとなんとなく、ストーンと心に落ちました。ね。どこからかね、こう、立派な花だけを切り取って持ってきて表面的に飾っているんじゃない。人を愛するということも、どこからか持ってきてつけて、この表面に看板掲げて、私は人を愛しますって言ってるんじゃない。それは無理なこと。そうじゃなくて、種から私たちは生まれたんだ。 神の言葉という種、信仰の種から生まれて成長して、その身として人を愛する、例えば人を愛するということができるようにされているのだと、そのことをこう言っているのかなってこう思ったんですよね。私たちは神様の言葉をいただいて内面から作り変えられました。それは目に見えないことですけど、内側から作り変えられてイエス様に似るように変えられた、新しくされている、新しい命に生きるものとされたってこう聖書言ってるんですけどもね。その結果として信仰の実を結ぶようにされるのです。種って本当にすごいんですよね。種って本当にすごいんです。種にはすごい秘密が隠されているんですよね。小さい一粒の種の中に壮大な設計図が組み込まれているんです。当たり前のことですけども、カーネーションの種を植えたらやっぱりカーネーションの花が咲く、カーネーションの花しか咲かないですよね。確実に設計された通りにこの成長していくんですよね。そして実を結ばせるわけです。私たちが生まれた神の言葉という種にも同じようにすごい力が秘められている、とは言っても、自分のことを考えてみると、自分自身のことを考えるとですね、なかなか成長できないなと思ったり、いや失敗ばかりして、いや本当に人を愛せないものだ、そういうものかもしれません。それでも本当に心にイエス・キリストをお迎えするならば、その人は確実に内側から作り変えられていく、根本からもう作り変えられる、新しい人に変えられるんだ。見た目は全然変わらないけれども、個性も全然変わらないかもしれないけれども、内側から実はもう作り変えられていくんだ、神様の力によって、たとえ弱さがある自分であっても。そして確実に実を結ぶようにされていくのです。24節と25節をお読みします。24節と25節。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。この括弧のところはですね、これ旧約聖書の引用の箇所です。これはイザヤ書の40章の御言葉をですね、このところにこう引用されているんですけれども、イザヤ書の時代というのはイスラエルの周りに大きな国がいくつもあって、領土をめぐって争いをしていました。アッシリアとかバビロニアとかいうね、大国が争っていて、栄枯盛衰の時代だったんですよね。で、一時力を誇ったどんな大国であってもやがて衰える時が来る。このカーネーションもあと何日かしたらね、こう朽ちてくると思うんですけども、草や花がやがて枯れて朽ち果てるように、人の世もいつまでも続くことはない、そのことを予言した言葉なんです。で、実際そういうことが起こっていってね、大きな国が次々と滅びて新しい国が起こっていくということが起きました。しかし神の言葉、人の世がいくら変わろうとも神の言葉は変わることはありません。時代が変わっても人が変わっても神様の言葉は変わることがないんですね。私たちが手にしている聖書、これ2000年前にイエス様が語った言葉、旧約聖書はもっともっと前ですけれどもね、こんな古くに語られた言葉が未だに生きていて、時代を超えて場所を超えて人々を罪から救い出しているんです。人々に平安を与え、生きる力を今も与え続けているんです。本当にすごいことだと思いませんか？それはやっぱり神の言葉は生きているからだなと私は思うんですけどもね。神様の言葉は生きて働いているということですね。さて、ここまで互いに愛し合いなさいというその神様の命令とその根拠となることを確認しました、ね、 私たちは朽ちることのない神様の言葉、福音の言葉によって新しく生まれたのだから、必ず信仰の実を結ぶようにされているということです。強いて言えばですね、DNA という言葉ありますけどもね、イエス様の御姿という DNA が私たちの中にこう組み込まれているのかなってこう思います。目には見えないけれども、あ、イエス様の姿という DNA がね、イエス様を受け入れた時にこう組み込まれている。ですぐにはそれは出てこないかもしれないけれども、そうできるようにされていく、信仰の実という形でそれが表されていく。だから大丈夫なんです。どんなに弱さがあっても大丈夫なんですよね。必ず実を結ぶように私たちはされている。小さい種から綺麗な花が咲かせるようにですね、咲くように私たちも必ず実を結ぶようにされていくんだ、そのことをですね、こう信じたいと思います。実の一つとしてですね、この人を愛するということを今日語られていると思うんですけど、やはり最も難しいことの一つかもしれませんね。それでは、この今日のこの勧め、互いに愛し合いなさい。ね、互いに愛し合うとは、具体的にどうすることなのでしょうか。ね、互いに愛し合いなさいと言ってもなかなかピンとこないことがあるかもしれません。それで最後にこのことを考えてみたいと思います。互いに愛し合うとは具体的にどうすることなのか。ね、二つのことをですね、ちょっとお話をしたいと思うんですけれども。第一点目。一つのことは、キリストの愛ですね。イエス・キリストの愛を忘れないということです。来月イースター迎えますけれども、イエス・キリスト、イエス様は私たちを罪の奴隷から救い出すために自分の命を捧げてくださいました。人々に妬まれ、憎まれ、罵られ、裏切られて、で、挙句の果てに理不尽な裁判にかけられて、それでも黙ってイエス様は十字架に向かって行かれたんですよね。誰のために？それは私たちのためなんです。ここにいる私たちのためにイエス様は黙って十字架に向かっていかれた。それほどまでにですね、それほどまでに私たちは愛されているんですね。イエス様の愛が私たちには注がれている。例外なくすべての人にイエス様の愛が注がれているんです。こんなにも罪深いものが、その罪をイエス様の十字架の贖いによって許していただきました。そうであるならば私たちもです。私たちも人を許し受け入れるものとなれるのではないでしょうか。私が許されたのだから私も人を許そう、ここのところにですね、ぜひ立ちたいと思うんです。次に第2点目です。2つ目のことです。それはキリストがされたようにということです。イエス様がされたように、ね、キリストがされたように私たちも愛し合うということです。と聖書一箇所ちょっと開きたいと思うんですが、新約聖書のヨハネの福音書の13章というところ、よろしければお開きください。ヨハネの13章ヨハネの13章の34節、ヨハネの福音書の13章34節、新約聖書ですのでずっと後ろの方に、なります。と第2版の聖書ですと新約の190ページのところになりますけども、ヨハネの13章の34節をお読みします。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。このところなんですけども、この箇所はイエス様が十字架にかけられる前の晩に 弟子たちと一緒に食事をとったあの最後の晩餐の席で言われた言葉です。最後の晩餐で言われた言葉、イエス様が私たちを愛してくださったように私たちも互いに愛し合いなさいとこう言われました。イエス様がされたように私たちも愛し合いなさいですね。ただ許すとか受け入れるだけではなくて、今度は積極的に愛を表していくということなんですよね。どうでしょう、ね、そう簡単なことではない、いや難しいことだなってこう思われますよね。じゃあどうすればいいんでしょうかね。イエス様はこのことをただ命じただけではありませんでした。自ら模範を示されたんですよね。このヨハネの13章の前の方を読んでいくと、そのイエス様が模範を示されたことが書いてあります。晩餐の席でイエス様弟子たちの足を洗ってあげたんですよね。自らひざまずいて一人一人の弟子たちの足を丁寧にたらいの水でイエス様洗ってあげたんです。で当時足を洗うというのは奴隷のする仕事だったそうです。もう奴隷ですからね、家の主人は絶対にそんなことをしない。イエス様は弟子たちを招いたはずなのに、その弟子たちの足を洗ってあげた、奴隷のするようなことをしてあげたんですよね。身を低くして洗ってあげた。これがイエス様が示してくださった模範です。私たちもこの姿勢にぜひ習いたいと思います。と言っても形だけではなくてね、形だけではなくて心から低くなって人に使える、ね、この姿勢をですねぜひ習いたいとこう思うんですね。私たちは自分の方から折れるとか、それから自分の非を認めるとかなかなかできないもの、自分が絶対に正しいと思いたい、誰でもそうですね。私の中にもそういう思いがある。確かにでも正しいのかもしれません。それでもちょっと立ち止まってですね、他の人の考えとか立場というものを受け止めて尊重する、受け止めて尊重するということを心がけてみたいと思うんです。自分には理解できなくても、そのことが自分には理解できなくても、じゃあどうしてこの人はこう言ってるんだろうか、その人の立場に立って考えてみることです。それもとても大事なことなのかなって思うんですね。これも立派な愛を表すということではないでしょうか。神様の助けをいただきながら、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合い使い合うものとなりたいと思います。それではお祈りをいたします。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。恵み深い愛する天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。あなた方は互いに心から熱く愛し合いなさいという言葉は、自分の現実の姿を思うときになんと難しいことだろうかと思わされます。私たちの中には自己中心の思いがあり、自分のことしか考えられないようなものです。どうぞ私たちの罪をお許しください。こんな私たちに、あなたはイエス様の十字架の救いという福音の言葉を与えてくださいました。神様の約束の言葉は時代が変わっても決して変わることがありません。私たちはこの救いの言葉を受け入れて、罪に死んで新しい命に生きるものへと内側から作り変えていただきました。この信仰の種は私たちの中にしっかりと埋め込まれて成長し、やがて信仰の実を結ぶことが期待されています。人を愛するということは神を愛することと同じように 難しいことなのかもしれません。それでもイエス様が私たちを愛してくださったその姿を思い起こして、私たちもイエス様の姿に倣って互いを思いやり、心から熱く愛し合うものとなれるように、どうぞお助けください。今週もお一人お一人の上に神様の恵みと守りが豊かにありますように、このひとときを心から感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。